今日の水戸黄門様は昨年12月にもお越しいただいております、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授の二宮清治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、新入生の、今まあコロナでいろいろ入学式も含めて大変なんですけれども、
はい、
4月なんでね、一応やっぱりまともな教育って、ま、今ねやっぱり日本のね教育ってやっぱりだいぶね先進国の中では遅れてきてますね。東大自体の順位もだいぶ下がってきて、はい、まずね若い子は今ね留学しない
みたいですね、
うん、学ばない、
うん、
で学ばないっていうことはその学びやすい環境を作ってない、
うん、
やっぱりこれ国とかの問題もあるんでしょうね、
はい、
それグローバリズムって言われてる割には日本は全てにおいてグローバル化されてないのが現状。これはもう、うん、学問だけやなし経済も政治も全くそうですよ、
うんうんうん、
それやっぱり政治の貧困なんですね、うん、政治が貧しくなってきたって。
なるほど、
やっぱその、はい、そこの問題でしょうね、
うん、
そう先生どうですか、やっぱりまず端的に聞きますけれども、なぜここまで日本の教育は後退してきたか。例えばそのわけのわからん政治家が基礎学問より応用学問っていう、それ基礎がしっかりしてくるから応用力がつくんであってね、それを平気でですね、基礎はいや応用でみたいなね、そんなまやかしの答弁を平気でしてしまう政治家が多い日本で、先生これどういうふうに先生やったら解決方法、
今それをお答えできたら、
はい、
まあ、全ての解決できるん
ですいやそれは反対にそう言われてしもたら
番組終わっちゃいますね。
そう、もう番組クローズにしましょうか
わざわざ東京からお越しいただいてますので
まず最初にその今の教育のなんていうかどういう状況にあるかっていう視点だと思うんですけども、
うん、
その日本が遅れたというよりか世界が進化していく中で変われなかったっていうのが一番もしかしたらポイントなんじゃないかと思いますね。例えばさっきグローバル化のお話をしましたけども、まあ、この30年40年で本当に世界はますます全部つながっていってインターネットもできて、うん、まあ、いわゆるフラットな社会にどんどん広がっているのにかかわらず、はいはい、まあ、昔ながらのこう階層構造とか縦割り社会もずっとずっとキープしながら、それが全部教育にも全部影響してるんじゃないかと、まあ、ものすごく一般的な話で申し訳ないんですけども、で例えばグローバー例えば世界で大学ランキング、先ほどお話しされましたが東大は、まあ、この毎年2ランクぐらい下がって、まあ、これ出してくる会社によっても違うんですけども、
はいはい、
この間出たやつが一番英国の会社で36位だったです。
そうですね。
でその判断基準っていくつもあるんですね。で大学のタスク、まあ、やらなきゃいけないことっていうのは教育とから研究と、まあ、2つあるわけですけども、はい、うん、実は研究の方はそれほど悪くないんですね。
なるほど、なるほど、
まあ、研究ってはまあどれだけいい論文を、
はいはい、
評価出してるとかそういうことなんですけど、
うん、
で一方教育の方はなかなか実は厳しくって、
なるほど、
その中でもとりわけ点が悪いのが国際化だと言われてます。
なるほど、なるほど。
で国際化っていうのはまあ一言でどれだけ留学生がいるか、それはまあ魅力があればどんどん来てもらえるわけですけども、それに対する支援のサポートも厳しいし、から言葉の問題もあるし、実は東大ですら学部あるいはもしかしたら修士課程もほとんどは日本語の講義で行われてるんですね。
そうです。
これはもちろん日本語の国なんで日本語でやるのは、まあ、それは悪いとは言いませんけども、はいはい、その世界から集まってもらうためにいきなり日本語全部マスターしてから、うんうん、その一緒にやってくれって全く無茶な話で、まあ、一部は少なくとも全部最初から最後まで、実は東大は最初から最後まで英語でやるって学部からのやつはやっと何年前ですかね、10年ぐらい前に始まって、非常に数は少ないんですが始まったんですけども、まあ、それでも全然大勢来ていただくって感じは全くいかないですね。アメリカの例えば大学行けば学部生の3分の1、4分の1あるいは、まあ、それ以上外国人だったりするわけです、まあ、当然みんな英語でやらざるを得なくて、まあ、それはみんな勉強して行ってるから 向こうはそうやってるんじゃあ日本に来る連中にそれを全部やらせないかって、なかなかやっぱりその日本語に関する教育の幅っていうのは、まあ、なかなか差があるで、まあ、それはまあ結構無茶な要求なんで、そこから始まっちゃいます、
うん、
それから実は教員も、まあ、英語でできる能力がある教員も東大ですらそんなにはいないっていう制約もあるし、
なるほど、ね、
から外国人教員が少ないっていうのも点を下げてる理由です。
やっ
ぱり自分たちだけで人事を増していて、はいはいはい、なかなか広げられない。若い教員は意外と実はいるんですね
今。なるほど、
それは日本のあの学生たちが大学院に行かなくなって なかなか就業厳し
い、はいはい、
むしろ海外から数少なく来て留学生はもう本当に厳しい生活で頑張ってやってると、うん、まあ、その最初のステップの大学の今で言うと、助教ですか、最初のステップぐらいに割と簡単になれるので、
はいはい、
まあ、逆に日本人がいないで慣れちゃったりする
って
なんですけども、まあそういうところですね。あとはダイバーシティって言って女性の参加もまあ128位から150位に下がったんで、なんかものすごいそのやっぱ女性の割合っても非常に低いとか、もうその辺で全部ね足引っ張ってしまって、
そうですね、
ある意味その日本の他の社会のことがやっぱり大学への評価にももうもろに反映してるって印象があります。
そうですね。ただね、私がその大学院に行ってる時に思いましたのは、オール英語の授業、まあどうしても単位としてね取りますよね。確かに嫌でしたね、
うん、
もう頭痛くなってね。やっぱり B でしたけどね評価はね大体。そしたらこんなに大変ですけれども、その前の段階でやっぱり日本人の英語教育っていうのが最初からも嫌いになるような教え方、私の時は中学1年から英語の授業ありますけど、
うんうん、
もう嫌いになるような教え方しかしてない日本のやっぱりやり方っていう、楽しく英語を共に学ぶっていうやり方をしなかった、うん、そこにも問題あるかもしれませんね。
まあ、おっしゃる通り、私も実は昔は、まあ、ある程度英語できないと東大実は入れない、結構全部できない、
はい、
なかなか入れないじゃないけど、
はいはい、
まあ、それはあまり実は良くないと思ってるんですけど、うん、あの突出した人
なかなか
見つけられなくて、
はいはいはい、
でも確かに楽しくなかった、
うん、そうですね、
私なんか英語全然ダメでしたね。
だからね、もっとね問題はね、例えばハーバードなんかは学部生と同じぐらい大学院生おるわけです。
お、多いですね、
うん、ところが東大とか、うん、もう本当に日本の大学で学部生と大学院生の比率って先生これびっくりするぐらい大学院生少ないですもんね。
いや東大はそうでもないんじゃないですか。
今
大学学部生が年間3000、何百人だから、1万2000人ぐらいで、
うんうん、
多分大学院生同じぐらい、
東大はそうですか
じゃないかと思います今。
ああ、ほんなら、その、まあ、私は地方のね、あの国立でしたけれども、やっぱり地方の国立圧倒的にやっぱり学生が多いですね、
うん、
で私立に至ってはもう全然その比率たるものはすごいです、
うん、
というのは教授の数がまず大学院、
ね、
うん、大学院っていうのは何人か一人の教授でしょ、
うん、そうですね。
ただ私立やったら100人200人の教室に一人の教授の講義やから、
うんうん、
それは人件費の比率っていうの、
うん、
それはハーバードっていうのはあれ NPO なんですよ。
そうなんですか、
うん、厳密に言えばね、
うんうん、
だから極端に言い方したら年間、まあ昔ですけどね、今どのぐらい変わってるのか知りません、600億ぐらいの寄付があるわけですよ。
すごい。
でその寄付を集める職員がおる、
うんうんうん、
で日本の場合は寄付は税務対象ですから、
はい、
なかなかその優遇を受けれないということで日本は寄付をあんまりしない、
うんうん、
でまあ、もちろん宗教的な背景も違うんですけれどもね、ただ私はやっぱりそういうもう本当にいろんな部分が日本の教育の足を引っ張ってる部分ってすごくあると思うんですけどね、
うんうん、
先生これあの今のですね、あの足切り問題っていうのは私いつも思うんですけれどもね、例えばアメリカっていうのはものすごくジャッジが厳しいですよ卒業までね、
はい、
それけど日本は入ってしまったら割と ところてん式に出してしまうっていう部分、
うんうん、
で月謝も全然違うんです。アメリカの月謝ってものすごい高いんですよ。
そうなんですか、
うん、あのみんな誤解してね、
うん、
それはアメリカの大学は月謝が安いと全く違うんです。ものすごい高いです、
うん、
だから月謝貧困になってるアメリカ人をどう救うかっていうのはアメリカ国内の問題として違う部分で大変なんですよ、
ええ、
私ね今回のコロナでもですねアルバイトして大学行ってる子がアルバイトなくなったから、
ええ、
そういう子無償援助するっていうね、これねこれでね先生おかしい思いません？教育っていうのは平等なはずなんですよ。
うん、
でちゃんとその基本的人権にもそういう項目あるんですよ。で私はねそういうののためにねやっぱり融資はしてあげたらいいと思うんですよ、足長的にね。そうやけどちゃんと無償であげるより返しなさいよと、
うん、
大学出て働いたら返しなさいっていう制度の方がね、うん、私はフェアやと思うんです。それ日本で何かあったらいや貧しい家の子やから、
うん、
そう政治家そう言ったらかっこいいですし、なんか優しい人に聞こえますよ、
うんうん、
貧しい子供たちのためにねアルバイトもできへん大学辞めないかんと、
うん、
かわいそうやからお金をあげなさいよって言って平気で無責任に言う政治家いっぱいいますよ。それうわ優しい人やなと思うかもしれませんけど、私はそれは決して優しくない、
うん、
アルバイトせずに家貧しいですからって言うて申請したらもらえるのやったら、もううちの子はみんな大学出ましたから関係ないけれど、もしくは学生やったらお前そう言うて持ってこいって言いますよ、
うん、
そのジャッジどうすんねんっていうね、ものすごくね日本の行政のやってることって中途半端なんですよ、
うん、
先生どう思います？その辺
は。まあ、ごく一般論で言えば、まあ、日本の奨学金制度はすっかり変わってしまって、今はあの、まあ、一番大きい組織中日本育英会って
あるん
です
けども、はいはい、ね、
まあ、以前おっしゃったように無償だとか、あるいはその大学時代いただいていてもその研究職になるとか、その指定された職になると全部免除になるっていう仕組みがあったんですけど、今は基本的にほとんど、うん、ちょっと正確な数字は分かりませんけども、ほとんどってのは9割とかそのもっとかもしれません、レベルは全部借金というか、
はいはいはい、
あの要するに利子がつく借金で、
はいはいはい、
実はそれで困ってる学生が、まあ、例えばこういう時にな
るほど
困ってる学生がすごく多いっていうのは実は現状で、う
ん、なるほど、
おっしゃってるように本当に完全無償っていうのは、まあ、あの確か今年から若干大学院生に対する何か始まったのかもしれませんけども、
うん、
あのそういう状況です。でちなみにあのまあ、学部と大学院生を分けなきゃいけないと思うんですけど、アメリカの大学院生の場合にはまず教授がプロジェクト経費を取ってきて、
はいはいはいはい、
研究のために、
はいはい、
それで大学院生もある意味自分の特にあの博士課程まで行くと自分の研究準研究スタッフっていうか自分たちの研究を一緒にやってる仲間であるので彼らに給料払ってるんですね。
なるほど。
で多くの、 あの学生たちはそれで、まあ、アルバイトする代わりに研究にまあ、集中すると。ですからまあ力のある先生のところにそういう学生でどんどん集まっていってますます研究グループ大きくなるっていう、まあアメリカらしいある種の競争が立たれてるんですが、日本はなかなかそれだけ予算確保できる先生たちもいませんし、まあもとよりアメリカの先生たちの多くは自分の給料もそれで取ってる人たちもいますから、まあ非常にこうタフなあのなんていうか厳しい世界にいますけど、まあ日本の場合ちょっとなんか必ずしもそうではない状況が多くて、多くの学生たちは大学院生もアルバイト行かなきゃいけないし、奨学金もらっても後で返せるかどうかってみんな不安になる人もこの頃多いので、
う
ん、なのでもらいにくいとか、うん、ですからちょっとまあおっしゃるように無償とかいう以前にやっぱりその支え方のシステムそのものにやっぱり何かあのおっしゃるようにまあできる限りみんなやる気があって将来なんていうかこの国に貢献してくれる人たちはできるだけさせなきゃ僕はいけないと思いますけども、
本当そうですね、
あのまあ、どういうやり方するかっていうことに関してはなかなかちょっと混乱してるというかすっきり、うん、まあ多分いろんな見方からいろんな視点があるので簡単にはいかないかもしれませんけど、あの基本はやっぱり僕は少なくとも大学院生に限っては先生がお金を取ってくればそれで大学院生ある程度支えられるっていうようなのが 一番いいような気がします。
そうですね。
そうするとこうある種の競争原理が働きながら、
そうですよね、
あの期待される分野ってのは同時に伸びていくということができます。
先生、これね、教育において教育格差が全ての格差を生み出してきてる怖さっていうのを私は今思うんですけどね。だから社会が、国が右肩上がりで生産率を高めてくれれば、学歴差別とか家柄差別とかは薄められてくるんですよ。だからコンピューター社会において先生がさっき言ったみたいにフラットになればなるほど、反対に人間社会においてヒエラルキーの強化が始まってきてるわけですよ。でこれはね、ある種のね、日本の未来の怖さですね。ということは国が貧しくなったら救う力も減ってくる。例えば今生活保護で生きてる方がおられた、国が貧しくなったらその人らに回すお金もなくなってくる。
そうですね。
国が貧しくなったら、病気したら自分で全部お金を出さないかんような、もう昔の日本になったらですね、金持ちは病院に行けるけれども貧しかったら、それは一体何から起こってんねんって。これ学歴の問題も家柄の問題も本当にそういう風な部分を今無理やり抑え込んでる状態ですよ。その借金をして、今これ逆に言ったら先生ね、日本の国が今税収と同じぐらいの借金をしなくなった、つまりできなくなった、そしたらこの国崩壊してきますよ。
おっしゃる通りですよ。
それをですね、堂々と本当に言うべき国会議員がなぜ言わないか。それを言うたら自分らの給料と国会議員の数減らさないといけません。真っ先のお前ら減らせ、それをごまかす意味でもですね、もう本当にどっかで曖昧に、一番問題にせないかんところ曖昧にしてしまってるこの日本の現状ですね。1000兆円はるかに超えてる借金の国なんか、率から言って、それ世界では日本ぐらいですよ。
ね、なんか破綻しててもおかしくないんですけどね、本当に。
いや、それ国民の貯蓄率がはるかに低下したら破綻するでしょ、
はい、あ、やはりそうなるんですね。
それ経済の鉄則でしょ、それは国民の預金を人質に取ってるようなもんやから、今もしか、例えば国民のほとんどが自分の預けてる金の半分を、危ないから言って現金に直したら、それも一発にダメです。そういうこと学校で教えないでしょ、アメリカって割とね、その子供の時から経済の、例えば株とか自分の資産運用とか教えるんですよ。
そうなんですね。
割とね、小学生の時から。日本はそういうカリキュラムないんですよ。
ないですね。みんな円を信じてますからね。
そうそれからそういう面ではね、もっと怖いのは、まあ通常の通貨っていうものが、あと5年以内に劇的に変わります。
そうですね、
その現における仮想通貨がどんどんどんどん世界に蔓延したら、果たして日本の円ってどういう扱いを受けるのって、先生その辺どう思いますこれ。
いや、なかなかそれもまた2番目のご質問もなかなか難しいんですけども、まあ、明らかに世の中変わっていて、あの仮想通貨の問題、今あれ仮想通貨が本当に一般化すれば完全に銀行も、まあ、極端なし国がいらないっていう話でもありますから、国いらないって話ですので、まあ、本当にあれが普通になってしまったら、まあ、ガラッと変わりますよね。という以上になかなか難しくて言えない話からのコンピューターけども、本当に大きいことですし、まあ、あのなんていうか、貧すれば鈍するっていうんですかね、
結
局そういう状況に相当今なってしまっているので、それをどうやって止めるかっていうことをみんなで真剣に考えないとつきいけないし、あのこの20年間30年間その日本は全然、まあ、本質的に収入は下がったぐらいと言われてますよね。
そうです
一方、まあ、社会を円熟してもうあまり成長しないんだって言われた西洋社会 まあ、アメリカはもちろんどんどん人が入って変わってますけど、ヨーロッパの諸国ですら 1.5 倍とか2倍になってるわけで、一体この差は何なんだと、
うん、それをね、一般の国民の人は全く分かってないんですよ、
うん、
自分らの実は給料が下がってきてる、あの世界的に、
ええ、
ちょっと自分らは未だに、まあ、世界では豊かやと思ってるわけです、
うんうん、思ってますね、
う
ん
う
ん、
それはもうあのデフレっていうか、だからあのインバウンドがあれだけ来たっていうのは、実はみんな日本が安いから来てるっていうこと で、日本が素晴らしいというよりは安くてまあまあそれなりに楽しめるっていうとことだっていうことを、いやもっと綺麗で素晴らしいとかどこでもいくらでもあると思うんですけど、そういう世界でそれなりのクオリティがっていうことで、皆さん信じませんけど、バンコクで普通のレストランで食べる方が日本の東京のレストランで食べる高いですからね、場合によっちゃ
本当に絶対そうですよ、
本当に高いです。それはもちろん道端のなんかその屋台で食べれば、まあ、かなり安いですけど、普通のレストラン入ったら、
うん、
立憩
それ
は高い時代になっちゃったんです、
うん、
まあ、インドだってそうです、ちょっとまともなレストランじゃない、日本でカレー食べたのが安いんだってインド人が言ってますから、
インド人
あのそれなりのレストランですよ、その道端ではなくて、
うん、本当そうですよ ね
道端で食べたらお腹壊しますからね、
うん、いやだいぶやっぱり変わってきてますよね、その20-30年前から比べたら、海外行ってもあの何て言うんですか、本当にあの今までこれぐらい食べられたっていうのが全く食べられないですよね、
うん、
やっぱりあのなんていうんですかね、日本の悪いとこなんかどうなんか知らないですけど、日本人ってまあ日本語ですやん、
うんうん、
で言葉で漢字やないがいいというものすごい種類があるわけですよね、
うんうん、
英語って一つですよね、そこで勉強のすることが英語だけでいいのか、日本語みたいにいろんなものを勉強せなあかんのかっていうので、やっぱり授業の内容はそこだけでだいぶ違いますよね、
うん、
だからそこで考え方が変わっていくんかなと思うんですけどね。
私はね、その今日先生に来ていただいたのは、
はい、
その辺は幅広い考え方がお持ちなんで、
うん、
やっぱりそういう面ではね、次週に先生の得意な、
はい、
実は教育と実はこの社会と食料問題っていうのは実は全部リンクしてる、はい、で次の回はそういう話を聞いて、
はい、
今日はここまで。
今回真面目でしたね先生もずっとポーカーフェイスで、私もわからなかったですでは皆様、来週もお楽しみになさってください。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
二宮誠一でした。